皆様おはようございます。急に涼しくなりましたが、一人一人体調が守られますように、また、涼しくて、御言葉に集中しやすい部分もあるかなと思っております。さて、今日は短い章イザヤ書の12章を見てまいります。1節から6節までです。短い章ですので、1節ずつ、全節購読いたしましょう。イザヤ書12章1節から6節。その日あなたは言う、主よ感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださったからです。あなた方は喜びながら水を汲む、救いの泉から。主を褒めたえ、主は素晴らしいことをされた。これを全地に知らせよ。天の父様、あなたの皆が崇められますように、高らかに賛美する預言の言葉を共に伺えることを感謝いたします。どうか私たちの心にこの素晴らしい歌が刻まれますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤ書の12章はインマヌエルという不思議な予言言葉に絡んで、神様が共におられるということは、また共におられる神様とイスラエルが今どのような状況にあるのか、これから起こる裁き、そしてその後の救いの完成に至ることを、このインマヌエル、主が私たちと共におられるということの具体的な一つ一つの関わりや出来事を通して教えています。感謝なことに救いの賛美で終わっています。今日はこの箇所を通して見ていきたいと思います。この1節から6節までは聖書でも区切られていますように、1節2節、それは代表者が賛美し、そして3節から6節はそれに応えて皆が声を合わせて賛美している光景になっているかと思います。神様はご自身を信じる者を残りの民として裁きの中でも保たれて、そして救いに預からせてくださると、このイザヤ書全体でも告げられていますけれども、私たちも主の恵みによって信じるように導かれ、また選ばれております。そして主は決して捨てれず、困難の中でも守ってくださり、救いに預からせ、共に賛美できるようにしてくださる、そのことを共に確かめていきたいと思います。まず、あなたは言うと、一節から始まってますね。そして三節は あなた方はと始まっています。まずあなたはと、つまり私に主が告げられていることとして共に見ていきましょう。もう一度一節二節を拝読いたしますね。その日あなたは言う、主を感謝します。あなたは私を怒られたのに、あなたの怒りは去り、私を慰めてくださったからです。見よ、神は私の救い、私は信頼して恐れない。やは、主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。もう繰り返し、私、私と続いています。冒頭には、あなたは言うと、そう告げられています。神様はそのように導いてくださるのです。あなたは私を怒られたのにと一節の三行目にありますように、イスラエルの罪のゆえに主を信じる者も不信仰の民と同様に主の裁きに遭います。しかしその中で守られるのです。そして信仰者たちは、不信仰な国にありまして、一緒に主の怒りを追います。私は、信仰的に歩んでいるから、主の怒りは私に望んでいない。私は関係ないということはできません。ネヘミヤは信仰的に歩んでいましたけども、イスラエルの苦難を自分の苦難、イスラエルが受けている裁きを自分の罪のゆえだと祈りました。またダニエルも後半の取りなしの祈りの中で、私は関係ないというふうには祈りませんでした。私たちはあなたの前に罪を犯し、他国の捕虜とされています。こうして告白し取りなしていました。私たちはもちろんそれぞれにの行いによって主は裁かれるのですけれども、だから、個人個人、別々で仲間たちも、仲間たちは私と関係ない、とは言えません。その中で主の怒りが裁きによってなされ、また主の許しと忍耐と恵みによって守り支えられたと。そして裁きが終わっただけでなく、回復の時慰めを与えてくださったと、そうイザヤは予言しています。まだ当時はこれからさらに厳しい裁きが及び、そしてモーセを通しても告げられたように不信仰ゆえに他国の捕虜にされる、そして主を満足に礼拝するしたくてもできないようにされます。しかし主は約束の通りに戻してくださいます。またこの苦難の中で主の前に悔い改め、主に立ち返るように導いてくださいます。民の固くなさ、罪の重さゆえに、そうでもしないと 彼らは死に立ち返ることができなかったから。死は、もちろん見た目を愛しておられましたから、忍びない思いで、苦しんで、いましたけども、そうせざるを得なかった。そこまでしなければ彼らが自分の罪を認めることができなかったからです。そして彼らが困難の中で立ち返るときに回復を与えてくださいます。神様は愛する民を見捨てることはなさらず、共に苦しみそして回復を喜んでくださいました。このことは、困難の中にあって、不信仰の中にあって信じる信仰者だけにとどまりません。主ご自身が私たちと共におられました。そのことがやがて御子イエス・キリスト、人のとなって私たちのところに来られたキリストによって成就いたします。イエス様は罪を犯し、自ら罪の報いを受けている、ご自分の民を見捨てることなく彼らのうちに誕生し、そして共に苦難を負われました。共に苦難を負うどころか、一身に人類の罪を負って苦しまれ、命を犠牲にされ、神の裁きを受けられました。このキリストの贖いによって、十字架のはるか前の人々も、十字架のはるか後の人々、私たちも含めて、神の慰め、神の憐れみをいただくことができたのです。インマヌエル、神が共におられることは、もちろん神様を恐れなければならず、罪の報いを受けなければならない神様の正しい裁きを経験いたしますけども、それもまた私たちが主に立ち返り、また主と固く結びついて祝福をいただくための御業であることを覚えましょう。神は私の救い、私は信頼して恐れない、やは主は私の力、私の褒め歌、私のために救いとなられた。まさにそれを救い主御子キリストが成し遂げてくださいました。そしてそれを求めるすべてのものに与えてくださいます。後半を見ていきます。もう一度、お読みいたしますね。3節から6節。あなた方は喜びながら水を汲む、救いの泉から。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業をもろもろの民の中に知らせよ、皆が崇められていることを語り継げよ、主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全地に知らせよ、シオンに住む者よ、大声を上げて喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたの中におられる大いなる方と。先に主が個人的に一人一人になさったことを証しした賛美に続いて、あなた方はと複数形で、喜びながら水を汲む、つまり救いの泉から汲んで受ける ということです。そして受けるだけでなく、主の御業を告げ知らせる、明かしするように自信もなし、また他の人々にも賛美せよ、主を褒めたたえよと呼びかけています。この三節の言葉、あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から、こう高らかに歌う賛美、それは宣教の賛美ですね。主の救いが来られた、そして喜びを持ってそこから豊かに恵みに満たされる、救いの泉から。イエス様はサマリアの女性に、私が与える水はその人のうちで泉となってあふれ出ると告げました。そのことが成就するのです。ここにも書きましたね、救いの泉から水を汲むとは、信仰によって主の救いを受け、恵みにあふれて救いの喜びを伝えるという意味です。実はこの歌は賛美になっていまして、学生時代、今はあんまり、踊っていないと思いますけど、フォークソングでよく歌われています。マイムマイムマイムベッサンソウント、これヘブライ語なんですけども、イスラエルの賛美です。で、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥとありますね。この、言葉になっているところ、どうして歌詞をつけてくれないのかなと思うね。歌詞はもともとあるんです。で、これは、イザヤ書12章3節そのままの歌詞なんです。が、2回繰り返して歌われています。救いの泉からっていうんで、水水水と、前もっていうのは水ですので、救いの恵みをいただいて喜ぶ、そして明かしするという賛美なんです。だからこの数年SS キャンプでは、この賛美の歌をですね、キャンプファイヤーの時に歌いはしませんけど踊っています。あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉からと、なんかうまく当てて歌えればいいなと密かに画策してるんですけども、歌詞が伏せられていますけども、その歌なんだと思うと、喜んで感謝を持って踊って主を褒めたたえることができるんでないかと思います。ダビデは神の箱を運び上るときに力の限り踊ったとあります。賛美があふれると、もう唇だけでとどまると体も動かしていく、そういう喜びを私たちは明かししていきたいと思います。さて4節をご覧ください。その日あなた方は言う、主に感謝せよ、その皆を呼び求めよ、その御業をもろもろの民の中に知らせよ。救いをいただいた者はまず感謝いたします。 罪深い自分たちをもちろん、裁きによって、懲らしめを受けましたけれども、この裁きも主を思い出し主に立ち返るための恵みでした。そして、立ち返った者、呼び求めた者を主は、救ってくださいました。感謝を持って主を呼べと。救われた者はもうそれでおしまいではなく、ますます主を賛美し、主を求めて主を知って行きます。こうして感謝と賛美の中で成長していくのです。ヨエル書ですね。ここに、抜き書きしましたけども、そしてこれはロマ人の手紙だけでなく、いろんな手紙に書き抜かれ引用されているんですけども、主の皆を呼び求める者は皆救われる。これはパウロがまた人たちが言い出したのではなく、主が預言者を通してもう旧約時代から一貫して伝えられていることです。イエス様は、求めなさい、そうすれば与えられますと、探しなさい、また叩きなさいと、具体的にこの約束を教えられました。もちろん主に立ち返らせ、また求めるようにさせられることも主の恵みであって、だから自分は信仰深いんだというふうに自慢することはできません。求めるように立ち返るように導いてくださったのも恵みですし、またこの地上に命を与えたことさえも恵み、それまで生かされてきたことも恵みなんですけども、聖書ははっきりと伝えています。誰でも求めるならば見出し救われると、求めるなら信じると。決してある方たちが言うように、選ばれてなければ救われない、まあ、そこまではいいかもしれませんけど、神様選んでくださいました。選ばれていないものはどんなに求めても救われないと聖書は一言も言っていません。求めなさい、そうすれば与えられます。ですから信じて求めればいいんです。信じるのが難しいと思うなら信じさせてくださいと、また聖書が難しいと思うなら分からせてください。また 福音を知りたいと思うなら教えてください。神様は必ずその求めに応えてくださいます。主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。このことを覚えていましょう。そして主は私を救ってくださった、感謝を持って神様をあがめ、そして神様を明かしするのです。ご説をご覧ください。主を褒め歌え、主は素晴らしいことをされた、これを全地に知らせよとあります。全世界に、これが神様の御心です。なぜならば神様がすべての人を作られたんです。神様がこの世界を支配して、作られ支配しておられます。聖書の神様は国々の、また民族の神々ではなく、すべての作られたものの、すべてのものの神様であられるからです。この方以外に創造者はおられず、この方以外に救い主はおられないからです。さて、そして6節、子には賛美せよと訴えられていますね。シオンに住む者よ、大声を上げて喜び歌え。神の都に私たちは、今は住んでいません。でもやがて集められます。イスラエルの聖なる方となります。それは、救い主を指しています。もちろん私たちも、キリストによって聖なるものと、されたんですけども、この方について、あなたの中におられる大いなる方と賛美されるのは、信じて私たちのうちに住まれる主はイエス様ですね。ですから私たちの国籍は天にあり、私たちはやがてキリストのもとに集められるのです。まだこのイスラエルの民がですね、預かるのは神様ご計画によって後にされています。パウロがローマ書11章で書かれていますけども、イスラエルの民が背いたことによって救いが全世界に広まるように、異邦人に広まるようにされ、そしてイエス様が福音が全世界に伝えられた後、終わりが来てとあります。こうしてイスラエルが自分たちの立場に危機感を覚えて、主を求めるようにされ、そしてイスラエルも救われるようにされます。ルカの21章の24節、 11章24節ですね。失礼いたしました。これは裁きの予言ですけども、人々は剣の刃によって倒れ、捕囚となってあらゆる国の人々のところに、連れて行かれとあります、これが、苦難、イスラエルの民は流浪の民とされます。しかしこの彼らも再び集められるのです。ロマ書の10章11節にある通りです。テキストに抜き書きしました。それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。かえって彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせました。今イスラエルの民は救いをなかなか受け入れないという状況にありますけれども、しかし徐々にどうして神の民であるはずの自分たちがキリストから神様から離れて、そして異邦人の方に祝福が及んでいるのかということに気づき始めて、自分たちも主を求めるようにされている時代が始まっております。神様はすべての人が救われて真理を知るようになるように願っておられます。このことが語られてまだ全部成就していませんけども、やがて成就することを信じて、私たちは主を信じ、そして主を賛美し、また主を述べ伝えましょう。あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から、この約束が成就していることを思い起こしましょう。お祈りいたします。天の父様、その日あなたは言う、またあなた方は言うと、はるか昔に主は預言者を通して約束されました。このことが今も成就し完成に向かっております。どうか私たちが御言葉に生かされて確信を持って歩めるように、どうか導いてください。そして主を賛美しつつ明かしてきますように。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。